どうも、紅生姜の稲田美希です。
熊本プロレスです。女子、春休みやで、一輪車で行けるとこまで行きや
うん、春休みじゃなくても言ってましたよね、一輪車同行は。
いやいや、でも、
春休みがいい。
春休みやからこそ行けるとこまで行けるんで。普通常の日やとね、
あれな、あの、
校庭でね。
小学校の時のあれなんだ、行けるとこまで行こうってやつなんだ、あれ、う
ん。なんか平らじゃないとこまで行ってる校庭やろ。あの、坂とかまでさ、
一輪車ね、
うん、あれすごいなと思ったんで、その私は乗れなかったんでね、一輪車。
一緒一緒一緒。
あ、乗れてない。
もうこの話してる。もうした。全く同じ程度の確かされた前。もう大丈夫。
一輪車乗れたか乗れてないか。
あのローラースケートみたいなのはあの買ってもらって乗ったけど。
いやそれはまあ別ね。いやローラーブレードでしょ多分。
4の方。4の縦のやつ。
私らの時代、縦やな。それローラーブレードちゃう、それ。
ローラーブレードっていうの？
そう。ローラースケートはあの、4つ。
あ、そこの、
4輪とかで、横に2個2個やから。
ローラーブレードか。
縦のやつはね。
うん。
私らの時代は、そういうブレードやねんな。懐かしい。あれ、あ、わあ、ほんまやな。ローラーブレードで行けるとこまで行きやー。ごめんなさい、こっちやわ。あっちと、こっちの方が行けるとこまで行けるから、ね。
私らはな。
そうよ。
それでは始めていきましょう。紅生姜は好き好き。
うわぁ、懐かしい。うまかってんな、私。
なんか喋ってました。
いや
うまかったって何？あれうまいとかあんの？
いや、あるある、その、どれだ、一回の、言ったらさ、まあ、アイススケートとかも一緒やけど、一回の滑りでどれだけ滑らかにいけるか。なんか、ガジガジガジガジってさ、なんかさ、歩くみたいに滑る人って。
はいはいはい。
それは下手くせんか。
まあ、確かにね。
その、だからどれだけ滑らかで、しかも、なんか、利き足の方がね、多分スムーズにいくね。多分、左やったら左スムーズにいって、右ちょっと短めとか
で。利き足ってある？
利き足あるよ。
よし、あんま考えたことなくない？そういうの。
でも、多分、右の方が、
まあ、右はできるけど。
多分動かしやすいと思う、ね、多分な。ってなった時に、左長く、右短く、左長く、右短くって私はなっててんけど、普通の人はなんねんけど、それを平等に滑れるっていうのがやっぱうまい、
うん。
うん。で、階段も歩いてるかのように、うん、普通の靴で歩いてるかのように登る。うん、
それは分かる、うん。いいですか、懐かしい。懐かしい時間。
いや、これマジでずっと喋る。
いやいや、別に何もないのよ。そうよなってなったら今。
いや、タイトルローラーブレードでいけるぐらい、マジで喋れるの。
大丈夫です。
難しい。
一個お便り来てるんで読みましょうかね。
お便り、はい。
もげおの嫁さん。
もげおです。
また番組を聞き始めたばかりのビギナーです、
はいはい、
先日紅生姜さんの YouTube 万歳チャンネルで稲田さんの誕生日を自作コース料理で祝うタンクトップキッチン特別編を楽しく拝見させていただきました。その中で熊本プロレスさんがヘラをダブルで使い鉄板で調理していましたが、はいはい、一緒に見ていて旦那があのヘラは工具のスクレーパーではないかと言い出したのです。
スクレーパー
旦那は道具の、仕事をしていましたし、先が尖っているわけじゃなく、はい、薄くてヘラがしなる、だから食材を切りにくいんだと信憑性のあることを言うので、はい、私ももしかしたらと思ってしまいました。
いやいや、ちょっと待ってください、
100円ショップの工具売り場などで見つけてこれええやんという感じで買ったのではないかと旦那は言っていましたが、
すごい憶測でさ、
実際のところはどうなのでしょうか。熊本プロレス勘
弁してよ。誰や、うち分かるって。私さ、
百均ショップのスクレーパー、
百均で売ってる工具売り場に売ってる工具売り場に売ってるやつで、あ、よっしゃこれ鉄板で使えるわーってよっしゃ、私
言い割ってあげるぞ、
私代用考えのうまいねーとかって思ってませんよ。ちゃんと、うん、ほんまに新宿のキッチン用品というか業務用のキッチン用品が売ってる、
うん、
普通のね、
はいはいはい、
普通のったらキッチン、あのツール、キッチンのさ、用品売り場やと売ってないから、こういう鉄板焼き用のさ、
そうよね、
あのフォークとかもね、あの、うん、鉄板焼き用のナイフと
日本のあのフォークね、
そう、日本のフォークね、そのもう普通のところで売ってない分かってたから、うん、ほんまに業務用のとこ行ったんですよ、
うん、
めっちゃ楽しいところ、そこに鉄板焼き用品ところでちゃんと売ってたやつです、これ
違う、
違います、工具の何でしょ、
スクレーパー、
スクレーパーじゃない
です。なんか先一瞬ちょっと見ましたけど、なんかほんとなん似てるわ、似てるね、めっちゃ、
はい、私あれスクレーパーではありません。
私スクレーパーでは
ありません。私はあれは違います。
多分ちょっと値段しそうよね、熊本さんのやつは。本気の鉄板焼き屋で使ってるようなやつにやったようには見ましたけど、
であれも、うん、結構尖ってたから先ね、
うんうん、
だからほんま私の切り方次第では多分綺麗に切れんねん、
あ、
私が下手くそやっただけで、
切れるような。あと多分、あの、鉄板が2枚置いてあって、うん、なんか、ザギザギの鉄板の方で切ったからむずかったじゃない。
うん。ギザギザね。ザギザギとか言われたら。
そこえ、違う違う。
ごめんなさいね。
つるんとした方やったらいけたんじゃない。
いや、それもある。
そうよな。そっちよな、多分。うん、そういう意見ありますから。
スクレーパーではありません。ごめんなさい。それだけは。私だって分かってますから。人のね、人の誕生日、人にご飯提供するのに私、工具で、そのやらないですよ。
そうやな。あんなに、肉用意してな。
いや、そうですよ。でもほんま行ってほしいです、あのキッチン用品売り場。
なんなんそれ。
ほんめっちゃ楽しかったから。もう業務用の。
どこにあんの、
新宿にあんねんけど。
違う違う。もうちょっと教えてくれんと思う。そうなの、見つけない。
新宿の、でも。
高島屋とか関係ない。
高島屋じゃない。あの、新宿の、ここ新宿ってぐらいの位置のとこ。
そうそう。
ちょっとあんま行ったことない新宿のとこで。
道具屋水とまたちょっと違う。うん、ニュアンスのあの感じよね。
でもニュアンス道具屋水の感じ。それが一個のフロー、うん、なんか、一個の建物みたいになってて。で、言ったら、さ、でかいさ、あの、塩胡椒のさ、ミル、あったやんか。
ペッパーミル。
ペッパーミル。ペッパーミルも、その、ちっちゃいやつも売ってるけど、あのさ、要はさ、鉄板焼けのさ、ちょっとパフォーマンスにしてめっちゃでかいやつあるやん。
あ、エコーさんのやつ、動画に映ってるやつよりもっとでかいやつ。
もっとでかい。
はいはいはいはい。
ね、人形ぐらいというか、何の人形か、何の人形かのような。これ何ぐらいかな、枕ぐらい。
ペッパーミル枕で例えるの50センチぐらいだよね。
結構でかいやつもあったりとか、めっちゃ楽しかったから。
うん、楽しかったってなんだ。
いや、でも店開きたなんで行ったら。マジで行ってほしい。
あ、だからのテンションやったやな。あ、オッケー。そうそうそう、それ見てほしいね。それ動画見てもらって。はい、
それぐらいの気持ちでやってたっていうことをちゃんと分かってほしい。
ごめんごめん、私は分かってたけど、はい、伝わってへん人もいる。そう、最近見た方は、
はい、勘に触りました。
えらく怒ってますマモさん。
ありがとうございます。お便り、
どっちどっち、勘に触りました。
勘に触るお便りありがとうございます。
あ、お便りこんくなるわ、今めっちゃ増えてるのに。
ありがとうございます。いや、でも、うん、でもね、
でもね、
そう、あれあげようと思ってて忘れてて、そのあ、ごめんなさいね、ちょっとあの主語なくて、その鉄板用品、鉄板焼きの用品ね、うん、まあ、皆さん家でも鉄板焼き的な感じやることもあるでしょ。
ないです。
ないか。
ないです。
あ、なかったか。
うん、
フォークとか欲しかったらもしあげようと思ってたんやけど、いらない。
今んとこ大丈夫。また欲しくなったら借りに行くわ。
ああ、ほんまですか。やったら全然。
家にちょっと物がもう多いから今。あ、誕生日でもむちゃくちゃた、
あ、いろいろもらって、
いろんなもん届いて、まだ全然楽しめてない。まだ楽しめてないん
で。開封もできてない。
その感じだから。
あ、うん、なるほどね。
あ、大丈夫です。
やったらじゃあ全然いいですけど。いや、私もなんかやっぱ最近ちょいろいろ始めたからさ、
そ、楽
しなってもうて、
はいはい、
楽器も始めたんですよ。
え、ね、楽器、
うん、
何の。
ケーダという笛をね、初めて。
ほう、
そうなんですよ。
ケーダ、
どういう、ま、形で言うと尺八と同じ形で、
うん、
で音色で言うと私が好きなね、うん、コンドルは飛んでいくっていう歌なんですけど、とか、あ、僕の背中に羽があるのイントロの部分でちょっと笛っぽい感じの音色あるやんか。あれは正確に言うとケーダじゃないらしいねんけど、でもそっちの音色やねん。
どうしたん急にケーダ買ったっていうのは。
いや、コンドルは飛んでいくが私すごい好きで、よう、あの、聞いてて最近ってなった時に、めっちゃ泣けるなと思って、この音色って。
はんはんはん。
で、私、なんか人のこと泣かしたいな思って。で、
なんそれ、
なんか、やっぱ、
泣かしたいな思って。
そうそうそう。ハンドベルでは泣かせんかったから。
泣かしたいな思って。
ハンドベルでは泣かせれなかったから、やっぱり。ちょ、ケーナってやっぱさ、その、もう音色聞くだけでなんか、うん、別にその曲が好きとか思い出があるわけじゃないねんけど、うん、なんかこう類似にくるむものがあんねん、
は
あ
は
あ、っていうのでちょっとやってみようと思ってレッスンも入れて、う
ん、あ、習いに行く、うん、やっぱ、ね、教室があるってこと。
そう、やっぱちょっと笛は
経打教室。
そう、
聞いたことないけ
ど。いや、でもあいつあんねん、やっぱね、楽器で、でちょっとね、やっぱ笛ってあの、まずリコーダーみたいな感覚だし思っててんけど、その口に加えてふーって吹くんやと思ってたら、はいはい、ちゃうかって、その尺八と一緒でその空気を入れるというか、だから加えてはない。当てがって
るだけ。
そう、
はいはいはい、
だからその難しいねんな。ほんでレッスンした時には、なんか私がそのこの口にしてくださいよと言って、この口でプープーってやってるところに先生が笛を当てがってくれる。
え、
笛をね、当てがう位置もむずいから、それもコツがいるから、そのあの、口はいけてても、位置が間違ったらならないとか、あるから、
は
あ
は
あ、とりあえずこの口ができたらそこに先生が笛
を。めっちゃ恥ずかしくない？先生、これね、工藤さんが。
プーって私がやってるところに、先生が横から笛をスライドして、当てがってくれてる、プーってなったら正解みたいな、なったらいいみたいな感じのことを、
え、むずい。指がめっちゃ難しい。
いや、指は全然難しくない。で、またその段階にも言ってないんだけど、その音を出すことがまず難しいし、で、なんねんけど、やっぱ、かけやねん。その、まだ今のところ、なったりならんかったりするから、まだ人に発表できる段階じゃない。
もう何回か行ってんねや、それも。
まだまだ一回。まだ一回やけど。で、最近なんか公園とかで、やっぱ増えて
公園で行ってんの、もう行ってんの早くない、プー
やっぱそう、やっぱそう、実際早いね。やっぱちょっと、家やと増えて結構うるさいってなるから。
ああ。
そうそうそう。
そんなになんねや。
結構なるときは、パーってなるから。だからちょっとやっぱ、近所迷惑やるから公園行って、あの、家の近くの公園で鳴らすんやけど、やっぱほんまそうやね、あの、マジで。え、お前、その段階っていう、その公園に来る段階かっていう、目では見られんねんけど。
ケイダは入れ物はあるの？
入れ物？
なんか楽器はさ、まぁ、あ、ちょっとこう、うん、
ああ、ウクレレも、
かっこいいやん、ああいうの。ケイダはラーで持って行ってんの？公園まで。
まぁ、あ、基本はあの、リュックの横に刺して、あの、あるんやと思うけど、
そういうの。飲みを入れるみたいな感じで。うん、はいはいはい。
で、今、ケイダを作ってもらってる段階で、その、あの、ほんまのちゃんとしたケーナをその先生に。
ケーダな？
な、ケーナ。
あ、ケーナ？ケーナ。
先生に作ってもらってる段階で、先生がちょ調律とかしてくれんの、そのなんか音、穴でちょっと音変わったりするから、穴をちょ削ってくれて、みたいなのしてるから、今、ちょっと安めの、あの、ネットで売ってるやつで、音は何でもいいから、その、なるかどうかの練習をしたいから、今。
早くない？買うの？その、特注まで早ない。公演も早いし、特注も早ない。
いや、そう、私ってそうやん。側から入るから。だから、
ちょっと。だって、紙芝居まだ行ってないんやろ、公演。ケーナでもう公演行ってんの。早いって、ケーナの公演デビュー。
でも、ケーナとな紙芝居な、同じ色味やねんか。そう、だから、ちょっと、もし行けたら、セットでできたらなっていう。あるやん、なんか紙芝居しながら音楽も奏でるみたいな。
バイオリンとかは、
あるやろ、なんかそういうさ。
ケーナ紙芝居とケーナ。
だからその、自分で、例えば切ないところになった時に自分で笛で吹いて。
誰が喋るその間。
その間。いや、だから、その間だから、もうやけど、もちろん。
とか言ってもらう時間。
やったりとかもできたらなと思って、今。
自分で、笛吹く時は別に横らスライドせんでいいやな、ほんまに言うと。
あ、もちろん、ほん
まに。その時は先生が今よっていうので、横からスライドされるってこと。
そう。だから唇の下に、当てがうねんけど、
フロートとかもそんな感じじゃない？
そうそう。その位置がちょっとずれてるだけでならんかったりするから、今は先生がちゃんとしたところに当ててくれてるという感じ。
すごいな。
そうそう、それ今。
どんぐらいの難しさなんやのか。ギターとかよりはちょっと簡単なのかな。そういう、リコーダーより難しいとか。
いや、でも、
アルトリコーダーより難しい。
なりさえしたら多分、音さえなりさえしたら多分、そっちの簡単。でも、深いとは思うねん。やっぱ、そのさ、ギターはさ、コードもあるけどさ、やっぱ、押さえたら鳴るやからさ、ちょっと、なんか押さえ方でさ、こう、ビブラート効かしたりとかもあるやんか。
はいはいはい。
っていうのもあるし、あと、その人の息の具合で、多分、音色も変わってくるやるから、その私、やっぱその肺活量とかもちょっと鍛えていかなあかんなとかもあるし、あと、一回一回結構ね、唇舐めなあかんねん、これ。ぺってね。ぺって。
ああ、そうなんや。
そこを綺麗にしたい。なんか、糸とかぺって引いたらさ、やっぱ嫌やん。そことかもちょっと。
すごいやん、ケーナ。
うん。だからそれちょっと、
いろいろ始めてるやん、今。ジム行ってケーナ。
そうそうそう、始めた。
シュレッタ買ったやろ、今。
シュレッタも買った。
シュレッタ一番やから、なんで買うねん。
シュレッタも買って、そうそうそう。まあ、それ岩倉さんが教えてくれてね、それシュレッタ、台本とか持って帰った時シュレッタかけた方がええよって言って、いうので、シュレッタ買って。楽しくて、結構シュレッタ楽しくて、なんか、イルカミとかも、かけたりして、イルカミとか、なんか何も書いてないやつとかも一回やってみたりとかして、楽しいねんけど。
あ、いいね、なんかいろいろやってて。
そう、やっぱ。今のうちにゼロをちょっと、ゼロ一をちょっと一個作っときたいなというね。ちょっとお金あるうちに。
ああ、そういうことね。
そうそう、種をいろいろばらまいていきたいって。
ああ。
イベントで、だからそれこそラジオのイベントで。
間に合う？ケーナ。
まあ、あと言ったら2ヶ月あるでしょ？
うん。そうやね。2ヶ月切ってるはいるけど。
披露できたらなと思う。
ええ、めっちゃ、急に。
うん。
すごいすごい。
まあこれ。
うわ、そう、うわ、そう。
まあ言わんとこうと思っててんけど、サプライズやるべきやと思っててんけど、なんか言ってもた今。
でも、サプライズで見てもわからんかも。今別に聞いててよかったと思う。
ああ。
うん。なにこれ、急に母さんが笛持って出てきて、何ほんまにってある。知らんかったらびっくりするやん。
うん。だから、私たちも初舞台が松方ホールっていうのはだいぶでかいというか。
うん。
そう。結構。
言ってたね。音楽のやつ見に行ってたし。
やってるようなところやから。多分、 環境すごい素晴らしい環境やから、すごい響くと思うね。多分いい感じに。だから、だから
中島。綺麗なにさ、マイクとかも向けられてさ、ちゃんとやるわけやん。この、
そうそう。
プロのオーケストラの感じで。
うん、お願いします。はい。だから、うん、ほんまに、結構ハンカチだけ持ってきといてほしいな。流しに行く
つもりがあるから。あ、めっちゃいいやん。いい演目。うん。綺麗な、急に熊本プロレスによる綺麗な。え、ハンドベルに変わる可能性もあり。
ハンドベルに変わる可能性何パンリコーダーに変わる可能性。
リコーダーいらんねん、別に。
リコーダー。熊
本さんがリコーダー、
まあ。リコーダーになる可能性あるけど。まあでも、ちょっとそこはね、楽しみにしていてほしい。
いいね。
うん。
綺麗な、楽しみやわ、ほんまに。
うん。
嬉しいです。
それは。
もう言ったからね、これ。
そう、だから、うん。まあだから、言ったことで逆にね、頑張れるから。
うん。
そうそう。ほんま、どうなるか分からんから言わんとこうと思ってたけど。
すごいな、そんな。
そうそうそう。
いいやん、逆に。こういうの、やった方がいいやん。
いや、そういうの、いや、そうそう、そうですね。
うん。
よかったよ、
だから。花ちゃんもだって、そのギターの、やるって言って、ね、だから、年明けぐらいに言って、3月に、末に、ライブあって、うん、無限大ドーム1とかでやると、はい、辻さんとかに見てもらうのにも全然練習してへんくて、ほんまに、ちょっと辻さんから、ピリッと一言も、もらったりとかしてるから。
最近めっちゃやってるよ、
ね、だから駆け込んでやって
る。急に追い込んでやってるよ。
そうそうそう。1時間でもカラオケ行って、鳴らしたりとか、してるから、そう、熊本さんがなんかバタバタする絵も今想像。
いや、そこはだからギターと違うのがさ、うん、なんか増えてもどこでもやっぱさ、うん、無限大とかでやりだしたらさ、
その
何ってなるやろ練習。
急に。
だからまあまあ、まあでも練習場所はまあいろいろ、まあ、公園とかでだから人前でさっきやっといてとかいうのもありやと思うんで、ちょっとぜひちょっと楽しみにしてほしい。
楽しみしてます、はい、本当に。ちょっと一個だけお母さんの情報で今得たんです。やっと甥っ子めいこちゃんに会いまして、まあめいこちゃんに会った時初めて。
はい。
会えた、この間会いに行けたというか。で、奥さんが、うちのお母さんのことを初めてちょっとなんか、これどう思いますみたいなニュアンスのことを。
お母さん。
だから嫁姑の関係って私も知らんやん、正直。どんな会話してるとか。
稲田さんに相談してきたってこと？
相談というか、こういうことがありましたみたいな話。
どうですかみたいな。
で、年末に、奥さんが、うちの実家に、泉市の実家に、カニ持ってきてくれて、
う
ん、で、全員で行ってんて、お兄ちゃんの家族全員で行って、みんなでカニ舐めを食べたと。
いいね。
年だけ私も食べてんけど、それ。奥さんの残ってたカニもらってんけど、はい、その、カニの爪が4個あったと。
はい。
で、そんな多くない爪って。
う
ん、で、奥さんが2個食べてん。
うん。
で、うちのお父さんが1個食べて、
はい、
で、うちのお兄ちゃんカニ食べられへんから、そもそも、そもそもそれ食べられへん。はい、で、やったら、お母さんは、爪食べてないってなるやん。その。
今の時点でってこと？
そう、なんか、ないみたいな。
うん。あと一個残ってるやん。
あと一個、待って、ちゃうか。お父さんが食べたかな？お父さんが二個食べたかな。
お父さんが二個食べて。
ないないみたいなあって。
お父さん二個食べて、奥さんが二個食べて、
そう
ないってな
る。私食べてへんよ、みたいな感じで、なんか探した。
で、鍋の中を？
そうそうそう。で、お父さんはそれを無視しててんて。その、なんか。
自分が2個食べたとかも言わずに。
そうそうそ う, そう、うん。お父さんってこういう揉め事とか全部無視するやんか、基本的に。で、そしたら、奥さんが、ごめんなさい、お母さんそんなに好きやと知らなかったです。
うん、
そんなに好きやったんですか、うん、みたいなことを聞いたら、いや、ちょっとしかないからさって言ってそれ。
これ、4つしかないから。
うん、そう。ちょっとしかないから食べたかった。
食べた
かったことを、結構、なんか小さくいろいろ言われたみたいなことを言ってて、どうなのみたいな、その、なんでそんな感じなんやろみたいな。私食べたかったとじゃなくて、ちょっとしかないから、みたいな。ちょっとしかないから
食べたい。レアなやつやから食べときたかったっていうのを。
食べときたかったっていうのを。
それで怒ってはないんですよね。うん、
でも、ちょっとなんか、
チクッと。
チクッと。
まあ、残念半分、ちょっと怒って半分。
そう、 そ う, そ
う,
そ
う,
うん。
いや、それちっちゃい。
ちっちゃい。
ちっちゃい話。
あとちっちゃい話続くねんけど、うん、お母さんらは、この間私と行った時に、うん、車で横浜に行って、そのまま1時間寝たって話あったよ。その、はいはい、しんどいから。
はいはい。その、
う
ん、奥さんの家で、
その、
自分の勝手に寝るね、
う
ん、昼間ね。
そうそうそう。新幹線で行っても寝てるらしい。その、新幹線で行っても寝ますって言われて。
すごい。結構奥さんは来てるんかもしれない。もしかしたら、そのニュアンスで言ってるってことは。
え？いろいろあるらしい、その。
寝るときはごめんなさい、タオルケットとかで寝るんや
ったら。それを奥さんが上から持ってきてくれて。
で、下で。
うん。
まじま
で、私んちに布団あるって言ったやんか。
はい。
その日は、一回横浜にも寄ってるらしいね。 横浜におって、東京の私の家来てくれた時は、だから持ち込みで布団の日もあるってこと
だ
った
ん
で、
なるほどね。
あの布団は一回横浜で広げて、
なるほどね、
ちょっと寝て、来たって言ってて。
すごいよな、
すごい、まあ、感覚が全然分からへんとは言ってた、その。
ああ。
その、怒られるというか、そういうわけじゃないけども、お母さんってやっぱりちょっと変わり者ですか、まあ、みたいな。可愛い感じ
で。でも、それすごいな。うん、その、それを、一回稲葉さんにも言ってくる感じも。
うん、でも、誰にも言われへんや。お兄ちゃんに言うのも、あんまり良くないやん。
ええー、そこでも偉い。
あ、お兄ちゃんは一緒に笑ってるけどね。
逆に言うと、稲葉さんが、うん、そう信用されてるというか、普通逆に、うん、一番言えるのは旦那やと思うね、まだ。
ああ、まあまあね。
どうなの？でもそれ超えて、妹に言えるっていうのは、
うん、
その感覚わかりますよねっていう感じで。
そうそうそう。
確かに、ま
あ、あと、チョコレートとかの、なんか、これマジで知らんかったんけど、バレンタインで、毎年お兄ちゃんに、なんかサプライズで渡してほしいってチョコ送ってるらしい、ね。
ええー。
それ奥さんに頼んでんのやばくない？その、サプライズにしちゃってほしい、みたいな。
すごい可愛いというか、もう、うん、サプライズにはしたいんや。
そうそうそう。で、今年はなんか、届かへんかって、ちょっと遅れて届いたらしいんだけど、お兄ちゃんにゴディバ、で、奥さんに、明治のチョコレートやってんで、これ、それありますって言われて。
ちょっと、いや、これは結構な、結構な問題になってくる。いや、この話。
今の感じ。私は、それは別に全然、あの、お母さんに言うとくっていうレベル、これは。
うん。うん、いや、これは結構な、私が漫画とかで見てる、うん、嫁姑問題と同じ、
そんな大きい話。
同じジャンルの。
そんな大きい話じゃない
けど。いや、息子にゴディバで、嫁に、明治の。
二人で
なんじゃないねんけどな。
二人でな、ゴディバでよくない？二人に。
そうやね。そう。
なんで
変えてるというところが、ちょっと一個、う
ん。あ、知らんかって、お兄ちゃんそんなしてんねやと思って。
ちょっとごめんなさい。ちょっと楽しいかもしれません。
ちっちゃい
って、ね、ちっちゃいけど。
ちっちゃいで。
すごいなぁ。
なんでかやめてください。
ごめんなさい。いや、ちょっと、続報もお願いします。いやいや、大丈夫。これ奥さん聞いてないんかな？
奥さん聞いてないと思うし、おかんが絶対聞いてない。
お前いける？
絶対大丈夫。
大丈夫。
聞いてたら言わんもん、こマジで。
楽しがってていける？
いやいや、楽しがってんのはよくない。ごめんなさい、ちょっと遅なりましたけど、はい、コーナー行きましょう。はい、恋って好き好き。このコーナーですね、皆さんの恋のお悩み募集しておりまして、私たちがそのお悩みに対して友達のように親身になって話を聞こうというコーナーでございます。恋って好き好きもお便り一番来てるらしいですよ。
いやー、すごいありがたいですね。
行きましょうかね。青湯さんです。青湯さん、誰にも相談できずもやもやしていることがあるので、お二人にアドバイスいただけたらと思い送らせていただきます。はい、私は半年ほど前に4年間付き合って同棲していた彼とお別れしました。別れた原因は私が別の人を好きになったことです。彼にないものを持っていたことを魅力的に感じ、別れた後すぐにお付き合いをしました。はい、ですがやっぱり彼のことが忘れられず2ヶ月ほどでお別れしました。その後はいろいろな思い出が美化されるにつれ、振ってしまったことを後悔するようになりました。少し前に彼には新しい彼女がいるということを友人から知らされ、別れてからも行っていた彼の働く美容室にも行けていませんし、たまに取っていた連絡もしていません。彼女がいるし何もアクションを起こせないのはもどかしくて、この気持ちをどうしたらいいのか分かりません。おとなしくするしかないんでしょうか。身勝手ですが何かアドバイスいただけたら嬉しいです。
ああ、なるほどね。
2年付き合っていた人と別れて2ヶ月で違う人付き合って別れてってことですね。
まあまあ。
美容室やって。美容師なんや。
ええー、いや、まあまあな。
うん。
美容室で出会ったってことやな。
そん、どっかあったそうな。それはない。
うん。ちょっといいか
も。もう、あの、別れてから行ってないよってこと。その美容室にも行ってないよっていう、いう感じね。
おとなしくするしかない。まあ、まあ別に。
おとなしく。
どうなでも、まだ好きってことでは、
いいよな。いや、絶対そう。連絡は取ってないけども、っていう、ことね。
なるほどな。で、これ、
うん。
あ、だから、真面目ではあったってことね。青湯ちゃんが、やっぱちょっとちゃう人に感じても
う
たから、これは良くないんじゃないかっていうので、
うん、
まあでもそっか、でも別れた後、すぐにお付き合いしてるもんな。
うん。まあでも浮気はしてないよ、そこね。
うん。じゃあ、まあでもそれは正直、
うん、
まあアクションするのは、私的にはやっぱ、その、まあそれは、普通の客観的にね、一般的な感じで見たときには、それは、なんかその、勝手すぎるやろっていうところはあるかもしれんけど、でもまあ、別に、 気持ち伝える分には別にええんちゃうんとなるけどな。
私だからそのずっと言ってるんで、元からにもそもそも連絡も興味も何も湧かないので、うん、ここ、身勝手ですよね、は、うん、身勝手だよね、ってやねんな、うん、私は。ね、だから、熊本さん、ちょっとなんかあったら言ってほしいな。
ああ、これを。
私だって連絡せんもん。美容室なんかも絶対いかんし。
まあ、そうやな。
綺麗にされてもじゃない？その人に。
そうやな。何もアクション起こせないでもどかしく。でも、正直、わからんけど。
電話する？熊本さんやったら。同じ感じ、うん、感情になったら。
いや、でも、やっぱ、わからんけど、うん、このね、アクションもどかしくてって、おとなしくて、うん、やっぱ、罪悪感があるんやったらやめといたなと思うね。もう、そんなん振り切って、もう私悪いやつでいいですよ。自分どんだけ言われても、この今の彼女にどういうふうに思われてもいいですよっていうぐらいがあるんやったら言ってもええかなと思うけど、ちょっとでもなんか、いや、でもな、こんな良くないよな、とか思う気持ちぐらいで行くんやったらやめといた、た方がええんちゃう。今の彼女のためにも、いらんことせんといたったらっていう。正直その彼氏も、言ったら嫌いで別れたわけじゃないんやとしたら、
うん、
もしかしたらちょっと残ってる可能性あるやん、気持ちが。今新しく彼女できたとしても、
はいはいはい
はい、そこをやっぱ高めてまう可能性があるっていうのは結構なことやから。
私は気になってるのは、途中で出てきた今新しい彼女できたらしいでっていう友達やねんな。嫌いなところを言っとこう。出てくる
で、
急に出てくる。
でき
たらしいでって言ってくる。こっちは好きやということを友達には言ってなかったから、うん、かもせんけどっていう。
そうやろ、その、うん、別にその子は知らずに言ってる可能性もあるし。
いらんわ、その告げ口の子。どうでもいいね。
いや、
元彼が何の行動しててもどうでもいいのに、言ってこんといてほしいな、私は。
まあまあまあまあ。うん、でも、どれが先かわからんで、でもその、
うん、
好き、もう一回好きやねんって彼女相談したら、
うん、
友達に相談したらその友達が、
え、なんか最近幸せそうらしいでとか言って。
言い方はそう、嫌な言い方してるやん。バリ、それおせっかいな女の言い方してるから、いや、なんか私聞いたんやけど、うん、なんか、あんま、ごめんな、傷つかんといてほしい。
ああ、
ほら。彼女おるっていう言ってたかもしれない。いや、っていう方の言い方の可能性もあるし。いやいや、
泣いたと思うわ、その時。で、ポロリポロリとな。
いや、でもそれは勝手な話やからさ、勝手に自分が振って。
だから、勝手な話ではあるがって言ってくれてる。
ほんで、この、やっぱ彼も可哀想やと思ってまうからさ、私から
して。2ヶ月の子？
2 ヶ月の子。この子が一番可哀想や、そんな。
魅力的な2ヶ月の子やろ？
そうやね。だから、まあ。
まあね。
で、わからんけど、
うん、
で、ごめんなさいね、こんな言い方するのあれやけど、ちょっとその4年付き合ってて、次の月になって、で、また彼氏のこといいかもってなったってなった場合、わからんけど、もしかしたら次好きな人がすぐできる可能性もあるんじゃないかと思うから、
あおゆちゃんがって
ことね。そう、あおゆちゃんが、そのね、一回違うところに向けてみて、私、あ、別の人好きになれたんかいってなる可能性もあるから、一回そっち見てみたらというのは。
確かに、どんな顔でもう一回荷物まとめて同棲するのかって思えへん。その一回4年あって。
まあ同棲スタートやったら
だいぶしんどかったと思う、その、うん、同棲解消して、
うん、
荷物分けたりするのとか、もう一回って多分彼氏はならんと思うな、そもそも。
そうやな。
私は絶対なってならんと思う。うん。
ほんで、まあ、やっぱその、4年付き合ったってなったら、うん、やっぱ、それは他の人魅力的に感じるのも多分、それは分からんでもないという感じではあるから。
うん。
そうやな。ほんでこれ次またこのね、同棲した人、わからんでわからんかってこと言うけど、同棲した人いいなってなって、付き合ってまた、もしかしてこの2ヶ月の人にまた魅力感じる可能性もないこともない。
あ、2ヶ月は多分もうない。うん、この話で2ヶ月は多分もうない。
それはない、
うん、ない。
じゃあもう一番かわいそうやね。じゃあ、やとしたら。
うん。
いや、だからそうやな。一回だから。
そうやな。次会ってなんかパッと結婚とかなる可能性はあるかもしれんけど、ちょっと今彼女おるんやったらな、やっぱそれはちょっと良くないな。
そうやな。だからたまに取っていた連絡ももう、正直せん方が
いい。うん。いや、私はしないけど。
うん。うん、いいよな、これだから。
うん。
そう、別れてからも行っていたっていうな。
うん。
確かに。
美容室。
うん。これはちょっとやめたったらという感じではあるけど。
うん。そうやね。
うん。
やめたったらでいいですか？
うん、やめてばいい。
私も一緒の意見ですよ。
そうはない
、はい、絶対しないですから。はい、
うん。いや、もういいよ。でも、どう思われてもいい。ね。って言うやったら、もう、殴り合いの喧嘩させられ、されてもね、向こうから、
そうよね。
すごい罰を浴びせられる可能性も全然あるし。で、
おせっかいの子も来るけどな。絶対一緒に。
まあ、そうやな。
言うたやろ、とか言って。
いや、この子がどの位置につくかにもよんねん。この子は行け行けって言ってるやったら、また話変わってくるから。
行け行けの友達だから。
友達はちょっと一旦、中、 中立でおってほしいな。わからんけど、いけいけって言っといてほしくないな。そうそうそう。
確かに確かに。
で、行くことで、また一回アピールすることで、その、言ったら、この4年付き合ったもうさ、正直友達というか、さ、家族的な感覚にもなってた、はいはいはい、この彼氏に嫌われる可能性もあるから、もう完全に人間として。
うん、ああ、まあそうやね。うん、賭けやで、ね、だから大勝負です、ここはね。
うん。そう、だから、そうですね、うん。
どっちかやね。
うん、悪い奴になってもいいやったら、行った方がいいけど。
基本的にはやめてまい
やめてしまい。
うん、という感じでございます。はい、どうなったかまたね教えてください、
はい、
これ2ヶ月の彼 も,
これも
2ヶ月の彼もどんな気持ちだったのか、はい、ということで、リスナーさんからの恋のお悩み募集しております。メールアドレスベニアットマーク jocr.jp までたくさんのメールをお待ちしております。ということで小話お願いします。
はい、
ベニショーが好き好きここまでです。皆さんさよなら。
さよなら。まあ今はねちょっと、まあ、美容院みたいな話もあって病院つながりじゃないんですけど、
ほうほうほう、
この間さ、デイデイでロケ行かしてもらった、
はいはい、
病院に、はい、トリートメントをね、
うん、
すごい、なんか、美髪整形トリートメントみたいなしてもらって、はいはい、皆さん。あれめっちゃいいなと思ったから、うん、私もちょっとお願いしたいなと思って、
うんうん、
この間行ってきたんですけど、うん、その、まあ、正直その、ロケでお世話にもなったから、なんか、うん、で、ちょっと表参道のさ、ところからさ、なんか、差し入れとかなんか持ってい
た方がいい。出た、もうええって差し入れ。美容室に差し入れ。
と思って、でも、なんかその、なんか、じゃあ、レッドブルーとかもちゃうやろし、なんかね、そのね。
いや、徹夜、まあまあ、そんな感じじゃないや
ん。徹夜とかもあるし、でもなんか、お菓子とかも、私やっぱその、知らんからさ、美味しい、なんか有名なとかさ、あんまり分からんからさ。
表参道に持っていくお菓子むずいもんな。
そうそうそうそう。もうさ、もういろんな人持ってきてるやつと思ったから、はいはいはい、その、私、私が好きなコッペパン持っていこうと思って、田島のコッペパンでね、コッペパンに、
まあ有名やからね、
めっちゃ美味しい。田島のコッペパンでチキン南蛮が挟んでたりとか、コロッケ挟んでたりとか、で、美容師の人ってお昼食べる時間やっぱないっていう。で、だから、なんか、まあ、ちょっとバックヘッド入った時にパクって食べれたりとかするのかなとか、なんか、甘いのとね、一緒、甘いのとしょっぱいのを、まあ、だ
い
たい、10個ぐらい、12個ぐらいかな。どれぐらい人数おるかわからなかったけど、土日やから多分人多いやろなと思って、一人、まあ、1個食べたら腹いっぱいになるけど、まあ、2個の人もおるやろからと思って、まあ、12、3個買って、持って行こう思ったら、まあ、途中で、その、紙袋入れてもらって、紙袋ちぎれて、で、で、道には落としてないね。道には落としてないんだけど、ちょっと重すぎて髪をちぎれてもやばいってなって、でも時間を迫ってるから、とりあえずもうコンビニで袋買って、コンビニで買って物を、その袋をもらって、もうその袋に入れて、でも、もう表参道にこの袋、白い袋もちゃうなと思いながら、で、行っててんけど、その途中で私そのタクシーで向かっててんけど、タクシーで自分もコッペパン大好きから食べて、みたいな感じで行って、で、時間切り切れからついて、みたいなってんけど、そう私、ほんまに、最近行って一週間後に気づいてんけど、私、食べさせのやつ入れっぱなしで渡って思ってて、多分やねんけど、ほんまに、だから、マジで聞いてないね、その美容師さんにありがとうございましたって LINE とかしたけど、感想とか聞いてないからあれだけど、マジで一つも食べてもらってないから、もしあれだビニールに入った、その食べさせが1個目上にある。
確かに、もし1個目にそれ取ったら、う
っ食べてない。で、その貝袋がちぎれて、みたいな説明もしたから、なんかわからんけど、ちょっともう、ちょっとそれだけちょっと、でも言えてないから、私もごめんなさい、食べさせ入れてもうてとか言えてないから。ちょっと本当に。
なんで入れちゃうねん。
置いたって感じだね。入れるっていうか、なんか上にとりあえず置いて、っていう感じだったんですけど、ちょっと申し訳なかったなって。他は綺麗なやつやったんです。皿やったんですっていうのを、ちょっと言っときます。また聞いて。